Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。12月20日になりました。
わー、だいぶ年の瀬。
メリークリスマス。
まだですね。
もうすぐですけどね。
原田さん、あのほら先月、はいはい、あの多分生放送のイベントの時に、はい、合わせて髪切ったでしょ。
髪切ってね、
今ちょうどいいですよね。
何の話ですか。
だからあの時ちょっと切りすぎておばさまっぽくなってたじゃないですか。
切りすぎておばさまっぽくなんかなって
ないです。それがものすごい感じ。クリスマス前合わせてたんですね。
何がですか。
いい感じ、ものすごく。
もうラジオで漁師のこと言われても困るんですけども、うん、
あのリスナーの皆さんぜひ一度見てほしいです。
いつ見れるんそれは。
はい、はい、12月の23日。
見れる。
原田さん、舞鶴グランドホテルでディナーショーでしょ。
舞鶴の人はもう
そうです。
ほんま言うて。
そうですよ。
そんな行こうかな言
うて。そうですよ。
あと3日後ですけれどもね。
舞鶴の皆さん、とっておき情報ですよ。
はい、はい、ディナーショーというよりは、うん、はい、ディナーに原田がついてます、
うん、そうです。
原田のライブがね
素晴らしい。
ついているという。
そうですよ。
クリスマスの話もしますし、
はい、
ちょうどいいぐらいに髪の毛が伸びた感じで、うん、お伺いしようと。
今見頃です。ちょうどいい。もうだから良かったですね。
何がですか。
これに来るお客さんはすごく可愛、ね、らしい髪の毛を見れる。
あ、ほんまですか、うん、ありがとうございます。
はい、そして25日も、
はいはい、用意してありますやん。
原さんネガポジで。
そうなんです。京都ネガポジというライブハウスでワンマンライブ、
はい、この23、25は見頃です。
原田さん見頃、ね、はい、俺の見頃
ぜひ見てほしいですね。
すいません、もう本当にさ、皆さん、はい、聞き頃なんです。
そうです、そうです、
はいはい、私のライブですからね。
そうです、
食べ頃聞き頃でございますけど、
はい、そうです。
何を言うとね、この人たちはと思ったかもしれません、
はいはい、
バンドもやってます、音楽もやってます。私は原田というんですけれども、はい、この僕のことをね、うん、褒めてるような形で腐してくる。
そんなことない。
この女性がですね、炎上真吾さんと言いまして、はい、この番組はサウンド版半径 500m というタイトルなんですけども、はい、この炎上さんが半径 500m というフリーマガジンを、
はい、
京都を中心にね、もう、うん、まあ、もう今や全国の人が読んでるんじゃないかという、ね、
はい、
感じが出てまいりました。そのフリーマガジンを作っておられまして、
うん、
めっちゃおもろいなと、
うん、
でこれは
そうです、
編集長のこぼれ話めっちゃおもろいんちゃうかと、うん、ということでラジオ番組がスタートしましたというのがこの番組です、
はい、
そしてもう一つフリーマガジンを炎上さん出してまして、おっちゃんとおばちゃん、はい、
うん、
これもこぼれ話いただきましょう。つまりですね、この番組2つのフリーマガジンのこぼれ話が柱となっておりまして、
はい、
僕は聞き役ですが、バンドもやってますが、プラスサウンドロゴクリエイターというのをやっておりまして、これどんな感じの、
はい、
仕事。
サウンドロゴクリエイターですか、はい、ここからね、流れる、うん、まあ言ったら、まあ CM ソング、
はいはい、
これはもう全部原田さんがオリジナルで作って歌ってるわけですよね、
はい、そうです。
それがもうすごく可愛くて、
はい、
これも聞き頃です
頃、ね、
今本当にちょうど油が乗ってきているので、
やっぱそうかもしれないです。
ものすごい聞き頃です、
はい、もうそうですね、はい、かれこれも7年ぐらい聞き頃なんですよ。
すごいんですよ、
ずっといい感じで、うん、
皆さん聞いてください、
はい、はい、ということで1時間聞いていただくと僕のサウンドロゴと、うん、編集長のこぼれ話が聞けるという番組でございます、
はい、
なるほど、そういう番組かと、うん、しかしそのフリーマガジンを読んでみたいが手元にないぞという方ご安心ください、はい、お便りいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
うん、
もらうためにはメッセージを欲しいと、
はい、
でメッセージだけでも全然、
うん、
とにかくメッセージが欲しいと、
はい、
どこに送ればいいですか、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で 心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーマー。三輪くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して、暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新語編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上新子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。このコーナーではですね、一つだいたいクイズを編集長に出していただく、
そうですよ
ということになってるんですけども、うんうん、今日何クイズ？
今日はねバス停にしますね。
来ました。じゃあヒントお願いします。
はい、ヒントなんですけど、よくよくまたある感じで申し訳ないんですが、うん、あの二つの道の交差ですね。これ京都にあるじゃないですか、多く 京都で道を2つ交差したところが、バス停だということが、はい、まあ、今回もそれなんですけど、一つは南城南城南城っていういつものね、南城通りやろうっていう南城がまずある。
1から10までな、うん、これ選択肢が
そうあるでしょ、はい、そしてそれと何通りかっていうところなんですけど、ね、この通りがね、うん、上京区と中京区と下京区と南区を通ってるんですよ。
お
ね、
上もう一回上行下行
中行南区、
南区、はい、左京は通ってない、
通ってない、
北も通ってない、
そうです、
はいはい、
そしてもともとなんでこんな名前ついたんか、ちょっとおごそかな名前ついてるけど、なんでって言ったら、北野天満宮の門前を通る、もともとねそこに由来して、そこから来てるんです。もともとその名前じゃなかったんですけどね、門前通った時には、
うん、
はい、そこから門前を通ったのでっていうのがちょっとヒントですね。はい、
まあでも今もうだいぶその地理的なことが分かる人は、
はい、
京都の市内のどの辺みたいなちょっと当たりついたかもしれませんね。
そうです、そうです、
それでしときます、そこまでしときます。
そうですね、だからその名前もともと平安京の西大宮王子っていうんですよ。でもそれはあんまりヒントにならなくて、うん、その北野天満宮の門前通るっていうのをちょっと頭に入れてもらって、南城とその通りの交差、
はい、
はい、
南城とその通りね、
はい、
城が先なんよねきっと。
そうなんです、
南城何々、
はい、
わかりました。バス停考えながら聞いてください、
はい、でそれのね、まあ、南城かっていうところにすごくヒントになるようなことを今から言いますけど。
あ、そうなんですか、いいじゃないですか。
中央卸売市場が近いんですよ、
はい、
そしてそこでずっと老舗でねやってはった昆布屋さんがあるんです。
うーん、はい、
ね、
中央卸売市場が近い、
はい、
もうこれだいぶ限定されてきました。
そうなんです。
で昆布屋さん、
そうです、はい、で3代目がやったって、
はい、
でちょっと途中引っ越して北区に引っ越さはるんですけど、
ほうほうほう、
これの当時にはここにあったんですね、
うん、なるほど。
でまあ八木商店っていうところなんですけど、
八木商店、
まあ、はい、はいはい、でこちらがね昆布っていわゆる利尻昆布がすごいブランド力があるんですよ。
うん、
お料理屋さんとかよく使われるし本当に美味しくて、うんうん、もちろんそれも売ってるんですけど、ここはねこの3代目がそのラウスの昆布をものすごく美味しいっていうね、ラウス昆布、ラウス漢字で書くんですけどラウス、はい、このラウス昆布がすごく美味しいっていうことを自分たちの中で気づいて、
うんうん、
もちろん利尻も置くんですけど、うん、まあ、それをちょっとねたくさん目に置いてはったんですよ、
はいはい、
で養殖、しかも その養殖の羅臼の昆布がむちゃくちゃ美味しいってことを気づいて、
はいはいはいはい、
でいろんな技術が発展していることも分かって調べて、
うん、なるほど、
でそれもねこうバキバキバキって追って食べて味確かめてるんですよ。私知らなかったんです。バキバキバキバキって、で、あこれ美味しい、あこれ美味しいって言って品を決めるんですって。
へえ。
もう私も全然知らなくてそれを。
なるほど。
でこれが美味しいって決めてそれを売るんですけど、養殖のいいところはちょっとお値段安くなるんですね。そのやっぱり何でもブランド力ってあるんですよ、天然とかの。そうかそうか、
なるほど。
でも養殖もすごく美味しい、うんうんうん、バキバキ折って食べた時に美味しいって思うものなのにお安く売れるから、はいはい、そしたらどういうことが起こるかっていうと、あの家庭の主婦の方がいっぱい買いに来られるような、
うん、手が届くということで。
そうなんですよ、はいはい、手が届くし美味しい昆布やし、
最高ですね。
でもちろん料理屋さんも来ますよ、
はい、
でも料理屋さんと同じ昆布を家庭も家庭の主婦も買いに来れる、これすごく当時ちょっとその辺ざわざわざわってなって、
うん、
割と私たちがあの取材行ってる時もいっぱい家庭の方が来られる。でその昆布でもうあのとろろ昆布をその場でシュッシュッってもうあれあの削いでいくんですね、
うんうん、
削っていく。でもふわふわの出来たてのとろろ昆布もその場でできていく。
うわ美味しそうやな。
もうめちゃくちゃ美味しいんですよ、そのもう、うん、もうねみずみずしくてふわんふわんなんですよ、綿みたい、
とろろ昆布、
とろろ昆布が。でそれを、まあ、もちろんうどんとかに入れても美味しいし、はいはいはい、おつゆに入れても美味しいんですけど、
うん、
あの主婦の方がいっぱい買いに来られて、
これなかなかちょっと食べたいけどな。
で、ね、
今はもう北区にある、う
ん、北区にあるんです、
八木商店のまま名前は。
そうですそうです、
は
い、で、あの出汁文化をね、もちろん料理屋さんでお料理で守るというのは大事じゃないですか。でもね、家庭のやっぱ普通に食べる日常の料理でこの出汁文化守れるでしょ。
その値段手届くし、
そうそうそうそう、だからそれを狙ってはったんですよ、
はあ、
もうそれがすごいなと思って。
なるほどな、うん、これ全然ちゃうからね。
全然違う。お味噌汁の時とかにもパパパッと、ね、うん、あの安いからあの手軽にうどんとかも家でもう美味しい昆布で出汁とろかってそうできるし、そしたらあこれが美味しい出汁の味やってわかるじゃないですか。
そうやね。いやそうそうそうそう。
それは
そうやな。経験していくともう舌が理解するからね、
うん。そうなんですよ。だからなんかそのもちろんブランド力のあるね天然の利尻、はいはい、昆布とかもいいんですけど、
はい、
その食べてむちゃくちゃ美味しかったら養殖のでもいいなって思われて。だから本当にあのどっちも置いてあるんですよ。どっちも置いてあるんですけど、ね、わ手が届く値段で。
これ美味しいよって
。うん。そう。こういうのも買えるっていうのがもう私はすごい感動的で、そのみんなで買いまくった覚えてます。
バリバリってして、
うん、
こうまあ味を見る、はい、るわけでしょ。
はい、そうですそうです。
でそれはこう、まあ それ自体がもう技術やわね、
う
ん、
そうです。
でこれは美味しい出汁が出る昆布やとかがもう分からはるってことやね、
うんうん、もう食べたらね、私も食べさせてもらったんですけど、やっぱ美味しい、味が濃いし、
あそれはもう園長さんが食べても分かったってことね。
分かります分かります、美味しいってもう思うし、 あのものすごいあのかみかみしてたらもうなんか味もしてくるし、もっと濃い味がずっと終わらずしてくるし、めちゃくちゃ美味しかったです。
なるほどね。
うん、
そのあたって、
はい、
うちのお味噌汁美味しいねって、うん、あそれちゃんと出汁取ってるしやなみたいなことやね。
そうですそうです。なんかそうやって手軽になんか、まあ、パスタとかももちろん作ったりするじゃないですか家で、
はいはいはい、
でも和食がなんか作れるように作りたくなるじゃないですか。
まあもう憧れです
ね。やっぱりね、
すぐに中華になります。
そうでしょ、なんかね手軽やからわかるんですよ。だからやっぱ手軽な値段で手軽な味がすぐにできたら、
いやそうやな、
これいいんじゃないのかと。うん、いやもう私はこういうとこで残るんやな文化ってと思いました。
そうやな、やっぱりこれを美味しいって知ってるから、う
ん、はい、
お店行った時もこれは美味しいなってわかるもんな。
うん、うん、
そうやねんな。そうですか、
はい、
さあ気になるバス停でございますけれどもね、
はい、
僕はですね、
はい、うん、わかりましたか。もう時間切れですよ。
お前通り、
あわかりました
じゃないかと思ったんです。
お前通りです。
例えば、
はい、
で、
うん、
7条。
そうです、
お前、
はい、7条お前通り
正解。
はい、
やったー。
ちょっとやっぱりあのヒントを出しすぎると原田さん正解するので
やりました
あれですけど、はい、
皆さんもう本当にね、
はい、皆さんはもっといっぱいあの成功してるあの今回はあのなんて言うんでしょう、
お伝えしたい、
はい、
不機嫌です、
そんなことないです、そんなことない正解はあのリスナーの方がいっぱいしてると思います、
はい、わかりました、はい、これも気になった方ぜひともウェブページでもね、はい、チェックしていただきたいと思います、はい、半径 500m ウェブページでも紹介しております、はい、慎吾編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス七条御前通り停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
はい、
まあちょっと料理和食だしみたいなことでね、うん、この曲いいんちゃうかなと思いました。武士の献立のオリジナルサントラからです。はい、秘伝隠し味。
本当はここでJust Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
なんとなくもうどんどん出汁が出てきてるのではないかと、うん、
そんな感じですね。
気がしたんだけど、
心地よく、
はい、美味しいものがこの後食べれるのではないかと思いました、うん、武士の献立オリジナルサウンドトラックからで秘伝隠し味お届けしました。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
童話の技術力で広がる世界は、なのから聞こえ、
幸せを運ぶ
こぶたプロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上しんこが紹介していきます。
はい、もう毎回ね、はい、うわそういう活動があるのかってなるんですけれども、うん、今日もですねゲストの方に来ていただいております。まずはお名前をお願いいたします。
畑山と言います、
うん、
私足立病院っていう産婦人科病院の理事長と、う
ん、はい、
あと足立福祉会っていう保育園やってる会の理事長、
はい、
両方やっております、
はい、あの御所の近くの、ね、
そう、はいはい、いい保育園でじゃ
あ、はい、もう素敵な保育園 で
同時に、
うん、
社会福祉法人で、うん、京都子ども宅食プロジェクトっていうプロジェクトを立ち上げて、
はい、
京都市内にいる、うん、やっぱ生活困窮家庭、食べるのになかなか苦しんでる家庭に食べ物を送りたいっていう活動をですね、はい、もう6年前から始めてますね、うん、
6年です
か、はい、6年でした。
うわ長い、
うんうん、コロナのちょうどコロナになって、
はい、
でコロナになるとね、観光で働いてる人たちは、
うん、
もう途端にアルバイトなくなるね、
そうですね、
仕事なくなる、
うん、
で同時に仕事なくなって、うん、子供たちが学校に行かなくなる、
あ
じゃあね子供が家にいて仕事がなくなって、うん、さあ食べるのどうしようかっていうのがコロナの間だったんですね、うん、
なるほど。
でね、うん、どれぐらいの人たちが困ったかというと、うん、日本中で7人に1人の子供がそういう苦しい家庭で育った、うん、京都はね6人に1人なんですよね。
そうなんですか。
そうそう、で私たち調べたんだけど、うん、京都で多分2500家庭ぐらいの家が、
うん、
子供たちがその相対的貧困って餓死するほどの貧困ではないけど、
うんうん、
お腹いっぱいは食べれない、
うんうん、
とか、
うんうん、
あるいはちょっと勉強したいけど、うん、勉強する時間とか、うん、スペースがないとか、
なるほど、
あるいは ちょっとした例えば旅行に行ったことがないとかコンサートに行ったことがないとか、うん、映画を見に行ったことがないとか、うん、海水浴に行ったことそういう体験がしたことがないと子どもたちが6人に1人いるんですよ、ね、
なるほど。
だからそういう家庭に、うん、じゃあみんなで食べ物を配ることで、うん、そういう家庭とつながろうと、うん、6年前に立ち上げて、最初はね伏見で88家庭で始めたんですよ、うん、で今年はねもう1000家庭を超えましたね。
わすごい。
半分近く行きました、うん、11学区のうちの今7学区でこうやって行ってるんで、うん、まあ京都市全体に広げたいなっていうのが今のね思いですよね、
うん、でも体験型の支援ってなかなかないですよね。
なかなかいいわ。だってね、うん、どこにも行ったことがない人たちが、うんうん、例えばハンナリーズがねバスケットの試合に呼んでくれる、はいはい、あるいは高橋ラン、うん、今ね話題の高橋ラン選手とか、はい、うちで生まれてるんですよね。私取り上げてるで高橋ラン選手がじゃあサントリーの試合に呼んでくれる、
うん、
じゃあね本物のバスケの試合を見たとか、うん、本物のバレーの試合を見たらもうね、うん、すごい興奮する子供たちは。
見たことないですもんね。
うん、すごいでしょ迫力、うんうんうん、自分もやりたいっていうか、いやまあでもバレーとかバスケで食べていくのは大変かなと、うん、でもねやりたいと、
ね、いやでもね出てくる可能性がありますからね。
そうそう、う
ん、
コンサートなんかでもそうですよね。コンサートもずっと小さなコンサートいっぱいやるんですけど、うん、コンサートに、ね、招待して、うん、こうちゃんとバイオリンとかねピアノとかやってくれるんですよね、はいはい、そうするとね、うん、例えばお母さんがね、うん、自分うちの子は音に対して非常に過敏で、うんうん、大丈夫かなと思いながら連れてきたと、
うん、
でも一回聞いたら帰りに子供がお母さん私もねピアノ習ってみたいなって言ったっていうのを聞いて、
やっぱりちょっと知ってからですよね。
そうそうそう、体験って大きいんだよね、うん、あの本当に生活が非常に苦しい家庭で育ってて、うん、どこにも行ったことがない、テレビは見たことがあるけど、うん、どこにも行ったことがない、なんか体験したことがない子たちって夢描けないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもバレエの試合を見たらバレエの選手になりたいと思うし、うん、バスケット見たらバスケットやりたいと思うし、コンサートを聞いたら音楽楽器やってみたいと思う、それが多分夢であって、うんうん、目標であって次の彼らの人生をやっぱ変えるかもしれないと思うから、
うん、
だから私あの食べ物を配る京都、うん、あの宅食プロジェクトで食べ物を配るんだけど、
はいはい、
食べ物が配るのは目的じゃないんですよね、うん、これで手段なんです。食べ物を配るっていう、うん、方法でその家庭とつながって、うん、その家庭の困りごととか、
うん、
で要求とか、うん、何かないかっていうのを聞きながら解決してあげるのが自分たちの仕事だと思ってるんです、うん、これすごいね、すごいいいですよ。だってね、うん、例えばね LINE でずっとやり取りするんです、
はいはい、
あの電話とか手紙とかファックスとかじゃない、うん、もう LINE だけでやり取りする。だからどこの家庭が私たちのプロジェクトからこう支援を受けているか誰もわからない、
うんうんうん、
誰もわからない、うん、隣の人もわからない、うん、LINE でやり取りして、うん、宅配便が食べ物を持っていくから、うん、普通ですよね。あそこの家なんかもしかしたら食べるのが苦しくてどっかからもらってるんじゃないかなって誰も思わない。
なるほど。
そう、プライバシーはちゃんと守って、
守ってで入るとですね、入る宅配の人にはちゃんとね中を見てもらうようにしてる。例えば酒瓶が転がってないかとか、ゴミ屋敷になってないかとか、はいはい、
そうですね、
あるいはなんか子供ギャンギャンに泣いてないかとか、うん、怪我してないかとかっていうのもちゃんと見てもらって、うん、家庭の中の状態も私たちは把握できるようにしてる、うん、
なるほど。
でそこを見てできる支援をする、うん、で例えばね LINE でね、
うん、
あの宅食プロジェクトの食べ物いただきましたありがとうございますと、うん、ご主人とね結婚して駆け落ちみたいにして、
うん、
で京都に来てで子供ができた、うん、でもいろんなことがあって今は一人で子供を育ててますと、
うん、
でもコロナがあって食べるのもなくなって子供ずっと家にいて、あもうなんか自分たちってもうこのままこのまま終わっていくんじゃないかって、誰も助けてくれないし誰どうしようと思った時に子供宅食プロジェクトから食べ物が届きましたと、
うん、
本当にありがとうございますって、で同時にもうすごいねほっとしましたって、誰かがやっぱ自分たち親子を見てくれてるんだっていう気持ちはもうすっごいね本当に心が温かくなりましたって、だ自分たちももっと頑張りたいと思いますと、またよろしくお願いしますっていうようなラインが来るよ。泣けるやろ、
うん、もうなんか本当ですね
本当に泣けるよ。だってやりながらみんなでねもうねもううるうる来るようなだし、
妙理ですね、それが
例えばあの宅食ありがとうございますと、今回お菓子がいっぱい入ってましたと、
うん、
で子供たちがすごい喜んで、うんうん、子供の友達を初めて家に呼ぶことができましたって、
ね、
っ
でもそんなん見ると本当にまた頑張ろうと思って、そうそうそう、だから6年でこんなにたくさん、そうそうなってくる、
うん、だ最初はなかなか広がらなかったんだけど、いや今回こうやってもらって、あのね、ちゃんとプライバシー守れながらもらって、であのよかったよって言ってくれるからどんどんどんどん広がっていくよね。もう1000家庭超えてきてどんどん広がっていってるよね。
これ LINE 登録とかね、例えば LINE に入りたいなと思われてる方いらっしゃったら、どうしたらいいんですか。
これね実はね、全員がそうではないの。ちゃんと行政は、この家は困ってるっていう情報は実は持ってるんです。小学校に入学するときに、あのやっぱり就学支援を受けてるとか、生活保護を受けてるとか、全員がもらうってなるとできないんで、やっぱりそうやって困ってるっていう情報を得た人たちにだけこっそりと通知の中にピッと入ってるんですよ。だからみんな同じように学校から連絡帳が来るけど、その過程にはそういうのが入ってる。
一つ入ってる。
もしよかったら私たちは援助しますのでどうですかって LINE で登録してくださいっていうのを入れてるんですよね。
でそこを最初は、
はい、警戒するんです、ね、警戒するんだけど、友達がなんかすごいよかったって言ってくれると、あじゃあ私も入れてみようっていうふうにどんどんどんどん広がったよね。
いいですね、
で、すごい広がっていって、で同じ時にコロナの時に、日本中でこういうね活動が始まったんだけど、なかなかね数が伸びない。なんでっていうと、まず一つはやっぱ物品が集まらない、持っていくような物品が集まらない、で人が集まらない、でやっぱお金もいるからね、お金が集まらない、なかなかみんな苦労してる時に、京都ってなんでこうやってどんどんどんどん大きくなるねってやっぱ聞かれる、
なんでなんですかね。
文化都市じゃない。京都ってね、そういう意味では昔からね、あのまあ、だって小学校みんなでお金出し合って、かまどの数だけ お金を出し合って小学校を作るとか、地蔵盆がいまだに残ってるでしょ。あと子どもたちを地域で見守ってお菓子を与えて、みんなで知り合いになろうというようなでしょ。で今回のそのテクハもそうだけど、
やってる人にやったら応援するわっていうね、
そうそうそう
そう、
ポンと言ってくれるわけですね。あ自分たち先生あのこうボランティアも行けるし、もしよかったらこういう支援もできますけどって言ってくれる企業があるんだよね。
なるほど。
京都ってね、そういう意味であの別に文化庁が来たから文化都市だとは思わないし、でもやっぱりこう企業がね一生懸命こうね、活動して、まあ、お金も儲けてうまくいったら、地域のためにちゃんと自分たちは恩返ししたいと思ってくれる企業やっぱ多いな。これはいいよね。
なるほどね。
素晴らしい。
わかりました。
いやなんかだから京都の良さもすごい分かったし、
そうそうそう、
あのもうすごいこれ、多分ね、あの何回か連載になるんじゃないかと思います、
ね。京都人って、ね、いや私ね、私高知の人間なんですよ。で高知から来たもんと、京都って非常に分かりづらい町で、だって
こう、あそうですか、
コミュニティがしっかり出来上がってるでしょ。
なるほどね。
A っていうコミュニティと B とコミュニティ、C という、いろんなコミュニティがあって。なかなかそこから出ていかない。学校も同じ、学区も同じ、卒業後の付き合いも同じ、下手したら結婚もするみたいな感じで出ていかないのに、こういう活動をするとあらゆるところから言ってきてくれる。個人も言ってくれるし、会社も言ってくれるし、
いいとこですね京都の。
いいとこなんよ、ね、京都って、京都人ってなんかちょっと冷めてて冷たくてって思われがちやけど、こういう時にピッとできるのが
すごい
文化都市だよね。
あの講演の依頼が来ると思います、畑山先生に。
してる
絶対もうこういうこと言ってほしかったって思ってはります
ね。まあ、そうだね、はい、まだまだいけそうなんですけどね。
京都市京都府聞いてますか、は
い、まあお時間は来てしまっているということなんでございますけれども、活動の内容は、もうあの過不足なくいけたと思うんですけれども、でもなんかこうリスナーの人もちょっと嬉しくなる、京都のことを自慢に思える、そんな感じだったと思いますね。
そうしたいですよね、はい、みんなでこの子たちを支えたら、ね、この子たちが将来は今の京都を支えてくれる
はずだもん。そうですよね、
いや、そう思いました。
いい話、はい、
そして、まあ、ブーブーパークが、はい、こうやって紹介してくれることで、
ありがたいよね、
出会えると、
本当にありがたい
ことで、ありがとうございます、
ね、またぜひあの、
こちらこそ
ご紹介していただきたいと思います、はい、もう一度名前お願いします。
足立病院の産婦人科の畑山と言います。よろしくお願いします。
本日はありがとうございました。
こちらこそ、
以上、幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、大
助かる。なんでも着物ケア和衣モア。ええわがはは、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ。難波の魅力まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しています。
はい、
今日はどんな方をご紹介していただける。
今日はですね、はい、一番新しいおっちゃんとおばちゃんの、
あ、出ましたか、
特集。
はい、ありがとうございます。
おっちゃんとおばちゃん予備軍の、はい、40代の人類学者の方が、
学者さん、
はい、比嘉夏子さんっていう方なんですけど、はい、まあこの方が面白かったですね。原さん、人類学をね、はい、勉強していく上でね、まあいろんな国に行ってフィールドワークありきなんですよ、人類学って。うん、どんな考え方のをしてはるんやろう、それはなぜだろうっていうことを勉強していくわけですから、
その地域地域の人が
地域地域で、うん、もう本当にいろんな方がいらっしゃる。だからフィールドワークに行かないといけないでしょ、いろんなとこ、はい、この方もトンガ行ったり、いろんなことアフリカ行ったり、いろいろされた、うんうんうん、でその中でそれをこう勉強していく中で、これずっとしたいけどやっぱり予算っているじゃないですか。
そうやな、
うん、でやっぱ詰まるじゃないですか、どうしようと、うん、でこの方は起業することにするんですね。なぜかというと、自分の研究って、例えば行動経済学みたいなのはよくね、消費者がこういう時に物を欲しくなるとかいうのをこう行動経済学とかでこう先生に入っていただいたりとかしながら、こうどんな考えのもとやるんだろうっていうのがよくあるんですよ。ちょっとそれと違って、例えば、はい、人類学の見地からどんなことか、例えば、自分ところの工場でね、企業が、長時間労働をなくしたいのに全然なくならへんと、
はい、
なんでかわからへんっていうふうに困ってると、
うん、
そしたらどんな人のどんな行動がそうなってんのか、どんな人類の考え方がそこの、うん、そこの組織のいや本当にお
もろいな、
それをもうこの先生とかが入っていって徹底調査してくれるんですよ。だからそういう会社を作らはったんです。
どうも昼寝をしているみたいな、そういうことやな。
いや、例えば、ね、例えばまあそんなことが出たらです、うん、でも例えばこういう考え方をやっぱしてはって、例えばできないとこうきっちり最後まで終わらないと嫌やって思う職人派の人がいっぱいいるとか、
傾向ね、
例えばね、傾向が、うん、もういろんな角度から見ていくんですけど、
はいはい、面白いな。
じゃあそんなバンバンバンバン長時間はやめようって言っても、うん、なかなかできなかったりする、わからないですよ、一つの例ですよ、うん、だからその一個一個その企業の文化によって違うし、
はいはい、
国によって違うし、うん、その作ってるものの内容によっても違うじゃない
ですか。そうですね、
だから細かくちゃんとデータ分析して、うん、こういうことが原因でこうなってるし、こうすればいいんじゃないかっていうようなことが出せたりとか、
うんうんうん、
そういうことを会社を立ち上げてする。そしたらまあ、潤沢な予算もできるし、
はいはい、
もちろんその時にフィールドワークもできるし、まあ、いろんなことで相乗効果があっていいんじゃないのかっていうことで始めはった人なんですね、うん、はい、ここでちょっと問題を出してもいいですか。
急にクイズ、
クイズが一個今日あるんです。
あるの、
はい、
皆さん久しぶりのクイズですよ、
うん、
はい、
この比嘉夏子さんはね、はい、人類学をこうする上でフィールドワークしてるといろんなものを発見するんですね、
うん、
一つは人はこんなにも違うのかっていうこと、
はい、
ね、
はい、
違う場所で違う企業やったらこんなにも違うんや、うんうん、ね、自分とも、
うん、
はい、もう一個何を発見するでしょう。
こんなに同じところがあるのか。
天才ヨルダさん、これ私言ってないですよね。
言ってないです。
もうそうなんです、このね人はこんなにも同じことがあるのかって感動することもあるんですって。
なるほどね。
この2つの両方がこの人類学を勉強してると、フィールドワークしてると見えてくるんですって。
わあ、でもそうやろうな。
それがめちゃくちゃ面白い、
うん、面白いと。
そう、
うん、
でしょ、
そう、ね、
これ面白いでしょ。
面白い。
だからいろんなことで大学のそういう研究が なんかその知見が役立つことってあるんですけど、こう会社組織とか学校組織とかいろんなところに、はいはいはい、でもこういうふうにその人類、このいわゆる人の考え方、行動とかもかパターンも全部含めて、なんかそのそこら辺のその地域やったりそのセクションやったりがゆえのパターンみたいなのが、ね、うん、あの見えるっていうのが面白いところですよね、この先生の研究のね。
でもその根ざしてる部分は人間としての共通項があって、
うんうんうんうん、
それがこうでもそこからどう違いに発展するかみたいなとこはやっぱ面白いでしょうね、どんどん分かっていく、
むちゃくちゃその本当の要因が分かった時に、
はいはいはい、
な例えば残業だったらなんでなんかっていうことがあこれのせいでみんなずっと残業するんやみたいなのが分かった時にやっぱ一番面白いんですよね、興味深く
なる、まあ、でも分かりさえすれば、
うん、
検討の方法が分かるもんね、
うん、
こうどうしたいか、早く帰った方がいいのか、
うん、
もしくは十分やらしてあげた方がいいのか、
うん、
いろいろ違いますもんね、 そのやり方が、
そうそう、何をゴールにしたらいいのかっていうのも変わってくるし、変わってきます
もんね、
でなんかそんなことをしながらとにかくとにかくこう自分が一緒になって動いて、うん、その場所に行ってね、
うん、
でいろんなデータを取るところが、まあ、人類学の面白さなんですけど、はいはいはい、そのフィールドワークが命なんですよ、この比嘉さんは、うん、フィールドワークし続けたいんですよね、ずっと。
あ、
それをどうしたらお金をもらいながらそして自分の研究もしながらできるだろうっていう、うん、だから何かの貢献になってたりすることを見つけるとそれがうまく作用するんですよね。
なるほどな、うん、いやこれおっちゃんとおばちゃんの本質じゃないですか。
そうですね、
そのやりたいことをやり続けるために、
うん、そうそうそうそうそう、
そのやっぱり現実問題としてお金のことは出てくるし、う
んうん、はい、
それがどう解決していって、
うん、
この人はやりたいことがやれてるのかが知りたいわけやからね、
はい、
みんな、うん、すごいことやな。
だから先ほどの2つの軸がこんなにも同じかこんなにも違うかっていうところがあると、なんかオリジナリティっていうのはこう両方加味して生まれるので、
そうですね、
だからなんかあオリジナリティが生まれたっていうのがまた一つこう出てくると、うん、なんかそれを知見にしてまた研究できる、
はいはいはい、
うん、だからなんかすごくぐるぐる回ってる感じっておっしゃってましたね。
フィールドワークが好きっていうのは、
うんうん、
人が好きっていうことなんやろうか。
そうですよね、きっとその人と、まあ、あの触れ合ってあの話をしてなんか直接聞きに行ってあの言葉に出すのが下手な人もいるんですって、もちろん、
はあ、
思いを。
遠慮さん自分とそのすごい親和性高く感じない、
うん、
感じますか。
まあ、もちろんそうですけど、その、まあ、行動パターンを分析したりとか、
はいはいはい、
そういうことでは一応なくって、でも、うん、でもその私はまあそうですね、ある一つのすごく幸せやと思ってる価値観、
うんうん
う
ん、
こういうことをしてこういうことをすることが幸せやっていうその稀有なもうあんまりない、
はいはいはい、
それをこう見つけていって紹介するのが好き、私はね。
もうリスナーの皆さんはよくよく知ってます、
う
ん、
あそうですか、はい、嬉しい。
それを紹介、うん、こんなに危機として紹介する人いるっていうぐらいね、
うんうん、
嬉しさもね。
そうですね、
出会った時にもめっちゃ嬉しそうした
り、はい、そうなんですよ、めちゃめちゃ嬉しいですね、うん、出会った時には。
でもこの人類学の人はこう、うん、分かったっていう瞬間にめちゃグルーヴがあるかもしれないね、うん、
はい、
ここやっていうね、うん、傾向が、
そうですね、おっしゃってましたね。
わかりました、めちゃくちゃ興味深い、面白かったです。
はい、
今日はクイズも当たりました、私ありがとうございました、はい、本日のおっちゃんとおばちゃんご紹介したのは、
はい、人類学者の比嘉奈津子さんでした。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
はい、
まあ、人類という言葉で、
うんうんうん、
思い出す曲で二人ともこれかってだったのでこれにしました。
はい、
タマでさよなら人類。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
もうラジオに向かって一緒に歌ってる人も多いのでは、はいはい、私たちの年代では、
ね、
忘れられない一曲でございますね、はい、ついたー言うてしまうということでございます、
はい、
お送りしたのはタマでさよなら人類でした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる、
サンパックのフットグルーマ
ー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
ともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
南海電鉄のケンちゃんです。
ケンちゃんさん。そしてもう一方。
南海電鉄の鳥ちゃんです。
鳥ちゃん。そしてもう一方。
南海電鉄の愛ちゃんです。
ようこそ。
ようこそ。わ
ー、これね、はい、南海電鉄さんから、うん、はい、鳥ちゃん、愛ちゃん、ケンちゃん、うん、もうね、もう何かよくわからない何かよくわからないぞっていうことになってるんですけど、はい、皆さんに何かよくわかるぞとなるヒントをまず聞いていただきたいと思います、うん、このサウンドロゴです、
はい、その真ん中に難波広場、数点閣もそびえ立つ難波の魅力、まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ、
はい、うん、知ってるっていうね、リスナーの方は
もう12月からかかってますからね。
ただ、うん、毎度グレーターナンバと、うん、南海さんは、うん、ね、うん、紐付いてない方もおられるかもしれない。
そうです。
これ実はグレーターナンバ仕掛けてるのが、
はい、
南海さん、
はい、そうです。
そしてグレーターナンバが何かわからないということがある人いるかもしれない、うん、
はい、
ということで、
はい、
ケンちゃんに代表して、
はい、
グレーターナンバとは何かを聞いてみたいと思います。
はい、もらいましょう。
これ何ですか？
ありがとうございます。グレーターナンバっていうのは、うん、道頓堀や新今宮なども、うん、まあ、含めてナンバを広くナンバエリアとして捉えて、うん、でその活性化をですね、うん、目指していくビジョンになっています。
なるほど。
でそのナンバエリアに訪れる人であったりとか、うん、働く人、暮らす人、うん、これから担う人、まあ、多様なステークホルダーの方と一緒にナンバを作り上げていくっていうような構想になってます。
そうです。
だから今難波という町を、うん、南海さんがね、
はい、
まあ、中心というか軸になって、うん、が盛り上げてると。
そうなんです。
でこれそのね、
うん、
グレーター難波のサウンドロゴを作りますわ。
そうなんですよ。
まずこの3人と一緒に、
はい、
ミーティングに次ぐミーティングを重ねて
そうそうそう
曲ができたんですけどね。
そうなんですよ。結構時間かかってワードをね。
そうやね、うん、なんか印象的なのありますか？
そうですよ、なんか思い出が、
うん、そうですね。でもユニオン A さんたちのおかげですごい楽しく、
はい、
うん、取材であったりだとか撮影を行うことができて、
うんうん、そうですか、
はい、すごく楽しい時間でした。
そう、楽しい時間がいっぱいあったんです。
あら、
その一環として曲も作りました。
そうね、
うん、
あれ自分たちでいろんなこと言うじゃないですか、
うん、
そこから音楽になって出てきた時の印象はどんなことを
最初聞いた時
言ってみますか。愛ちゃん、
愛ちゃんどうですか？
そうですね、一番好きな歌詞で言うと、
はいはい、
エアロが好きですねなんかこうもう私もともと東京出身なんですけど、うん、やっぱ関西弁とかっていうのにはやっぱうっとくるものがあって、うん、エアロって言われたらええなってなるっていうのがあります。
エーヤローはミーティングで行くと、うん、だいぶ最後よね、乗せた。
そうですね、うん、あ、これいいって思いましたね。
すごい、
ありがとうございます。
案外ね、僕覚えてないけど愛ちゃんが言ったかもしれん。
ほんまに
方言もいいんちゃいますか
って。そうです、確かに方言入れたいって言ったかもしれないです。
だい
た
いね、うん、自分
恥ずかしい、
自分きっかけどうが好きになる。
なるほどね なんかあのケンちゃんはなんか思い出ありますか？
だからまさに僕あの難波広場とか、うん、通天閣とか、うん、このグレーター難波エリアって魅力がいっぱいあるんですよっていうことを僕言って、うん、でそれをあの音楽に乗せていただいたんで、そこが僕も一番好きなポイントかなっていうふうに思ってます。
あのリスナーの皆さんもお気づきと思いますけど、うんはい、手柄の取り合いです。
ここは
俺が言ったな、通天閣俺が言ったなみたいなことにみんななるというね。
いや素晴らしいですね。
取っちゃいましたね。
でもあのすごい気に入ってるんです、うんはい、でこれを作らせてもらうに至った、サウンドロゴを作らせてもらうに至ったきっかけというのがありまして、そうそう、これあのマイドグレーターナンバというフリーマガジンでいいですか？
そうですよ。
これあのユニオエさんと南海さんで、
もうさっきトリちゃんがちょっと言ってくださったんですけど、はい、一緒にねこのバッと真ん中一番アークページ見てください。
もうね
トリちゃんケンちゃんが
トリちゃんケンちゃん、
ね、恥ずかしいな。
お恥ずかしいですね。
これ、うん、まずね、うん、フリーマガジン好きなんですリスナーの方たちが、うん、もちろんね、うん、うちの番組聞いてくださってるから、うん、このマイドグレーターナンバーというフリーマガジンどこに行けばもらえるのかしら。はい、
難波駅であったりとか、うん、新今宮駅であったりとか駅のラックに配下させてもらったりであったりとか、あとは商店街とか、うん、あとは南部パークスとかそういうところにもお貸しもらってます。
いろんなところに置いてあるんですよ。鉄道の会社です。
駅ごとに
駅に置けます。
あなたは上手に駅ごとに置かすな。自分のフリマガジンを。
いや違いますよ。一緒に作ってこれだって編集部ですものこの3人
すごいんです。
そうなんです。
でこれもうあの僕は今日ねついに出来上がったこのグレーターナンバー、うん、今初めて見てるんですけれども、うん、あのね編集者の連中が、うん、ユニオンへの、うん、ナンバーグレーターナンバーの仕事が好きでしょうがない。
そう
ありがとうございます。
そうなんですよ。
楽しかった。楽しい。最高です。
新作もくのっちも福島くんもねもうすごい楽しんでやってくれたので、
これはいいことなのよ、うん、あの音楽もそうなんやけど編集が楽しかったんってね、うん、伝わんのエンドユーザーに。
わかる、
うん、めっちゃ楽しく作ってんろうなっていうものができてます。
そうなんですよね、は
い、これもう、はい、これ結構いろんな、うん、あのまあ編集長ばっかり喋ることもあれですけど、うん、編集長からもう一言ね、うん、こここだわったで的な。
そうですね、はい、あのまずこのお三方とね、うんうん、あのこの上の方たち、はい、と半径 500m が相性がまずいいんですよ。とにかくもうやっぱりあの難波のね言ったらまあ下町とすっごい面白いとことかコアなとことかもう泥臭いとこも含めて全部をねもう愛してらっしゃるそこの人たちもみんなを、それをなんとかうまいこと乗せられへんやろかっていうこういうオファーですよ。
なるほど。もうそれはもう燃えますよ。
もう燃えました、うん、
愛のある現場に援助ありって言われてますから。
いやいやもうそれをねもうそのイズムでもううちの編集部がね、うん、もう新作くんくのっち、はいはい、そして福島くんもみんながやっぱりそれを楽しんでやってますんで、はいはい、 そうやね、それはもう最初からね、うん、この一番最初はこういう人たちがキーパーソンなんですみたいな感じで、はい、まずお三方、はい、半径と同じテイストでご紹介しているし、はい、中にはあの新今宮駅から通天閣までの行き方ぶらり歩きを、はい、このトリちゃんとケンちゃんが言ってるんですけど、はい、これあのなんか新今宮駅は駅名が副名があるんですよね。
そうなんですよ。12月の4日からあの新今宮駅に副駅名としてハッシュタグマイド通天閣っていう風になってます。
みんなそう呼んでください。
マイド通天閣な。
トリちゃんそう呼んでますか、う
ん、あ、はい呼んでます。
どこで待ち合わせ。マイド通天閣な。
そういうこと、そういうこと、
これからなっていく。
そうです。通天閣をより身近に感じてもらって親しみを持ってもらえるようにっていうところでこの副駅名をあの作らせてもらってます。
そういうことですよね。こ南海さんが言うと範囲だから間違いない、
ま、間違いないですよ、
うん、間違いないですね。
いろいろブラブラ歩きましたみんなでね、
はい、一言言うけどまだ半分になってるんですけど、その後どうなりますか。
そしてこ あの次のページをちょっと、はい、じゃあ愛ちゃん紹介してください。
そうですね、12ページと13ページは本当、はい、うん、2023年に新しく難波広場っていう駅前が空間が変わったんですけども、うん、そこでできる、まあ、1年をこう写真を通して皆さんに知ってもらったらなというようなページです。
ワクワクするな。
そうですよ、いろんな使い方がね難波広場はトリちゃんできるんですよね。
そうなんです。春夏秋冬いろいろなイベントがありますので。
本当にそうなんです、はい、だからここイベントとかにも関わってる人らなんですよ実は、はい、だからもう編集部で山ほど仕事のある中でやってあります。
なるほど、ね、そしてまあもうちゃんとねフード情報も最後あるんですが、です、気に になるところで、はい、これ皆さん聞いていただいている12月の20日、
うん、
ね、
うん、
もう京都中心にたくさんの方が全国で聞いてくださってるんですけども、
はい、
12月20日でたらもうクリスマス5日前4日前でございますよ。でこれこのグレーターナンバーやってはる人たちに、
はい、
ナンバーにクリスマス遊びに行ったら、うん、あるいはこの12月に遊びに行ったらどういうことあるかみたいな、ちょっとおすすめ情報をちょっとずつ教えていただいていいですか。
あ、はい、わかりました、はい、今ナンバー広場では11月23日から12月25日までブライトユーナンバーといって、うん、高さ約4メートルの巨大なプレゼントボックスが登場して、うん、周りには光る机椅子やベンチ、フォトスタンドを設置して、うん、きらめくイルミネーションで冬のナンバーを彩っているというようなことをしております。
これも映えますよ。
写真が載ってますよ。めっちゃでかいね、うん、これ
めちゃめちゃでかい。
そうなんです、すごいインパクトがありますよね。
本当やね、
はい、
すごい。
ちょっとこういうのはインスタでね、愛ちゃんがちょっとやってるんですか、はい、もう。
そうなんです、私、うん、インスタ担当をやらせてもらってるんですけども、うん、じゃあこのプレゼントボックスのおすすめの取り方を2つお伝えできたらと思うんですけど。
そうですよ、
めっちゃ
でかい箱でしょ、プレゼントの。本当に
4メートル。
一つ目はやっぱり定番のこのフォトスタンドがやっぱあるので、うん、それで大人数でも撮れるっていうのが一つと、
はい、
あともう一個がハートの鏡が2つ、
うん、
この写真には載ってないところにありまして、う
ん
う
ん、あるんですか、
うん、ちょっとそれを見つけていただいて、うん、まあ、ちょっとカップルで撮っていただいたりとか、
ハートの前で
ハートの前で撮っていただいたりとか。
いやー、春菜さん撮りに行きましょうか。ぜひハートの前でこうやって
ではないけど
こうして
みんなでも撮りに行きたいです
ね。みんなで
も
見てる
しかない。そうしましょう、
ぜひ撮りに。いろんな撮り方あるので、
は
い
は
い、
すごい楽しそう、
はい、
クリスマスっぽいな、
う
ん、
そうなんです。
めちゃめちゃいいじゃないですか。これ結構なんか難波に行ったらもしかしたら再発見というか、うわ変わったっていう印象になってかもしれないですね。
そうですね、だ
い
ぶ
なんかものすごいこの広場の感じが いいわ、面白そうな感じがしましたね。
やっぱ難波だとこうわちゃわちゃっていうようなにぎわいのあるのが、まあ、うんうんうん、もちろん魅力だと思うんですけども、うんうんうん、駅前は結構こう憩えるスペースだったりとか、うん、ゆっくりできるところもにもなってるので、うん、そういうような新しい難波の魅力が加わってるかなと思います。
なるほど。ケンちゃん、このクリスマスイルミネーションは毎年好評なんでしょ。
これ去年からブライトユーナンバーっていう形でさせてもらってまして、うんうん、今年2回目になるんですけれども、うん、その今年の12月25日ですね、うん、このブライトユーナンバーの最終日には大阪シオンウィンドオーケストラさんによるクリスマスのコンサートをしていただくことができます。
へー、すごい。
はい、12月25日の15時からだいたい45分ぐらいですね、ナンバー広場にお越しいただけたら、うん、素敵な音楽が聴けることができるので
無料で、
はい、
そうですね、クリスマスの名曲を、うん、はい、
届
けします。
はい、
いいですね、無料ですよ、
はい、
これを南海さんがね、
うん、
めっちゃやってると、うん、編集部がもう一生懸命やってるということで、ね、
はい、
めっちゃ面白いですけどね、ぜひ遊びに行っていただきたいなと思いましたね、
はいはい、うん、ぜひとも皆さんちょっと ね面白いので、
ちょっと大きめに、うん、その真ん中にナンバー広場って歌いながら行って、リスナーの人、
そうですね、
ね、
そう
そう、はい、知ってるっていう
か、もそびえ立つ言いながら、
ね、ほんまやほんまや、
歌いながら行ってください、
うん、そのうちクリスマスにこれがかかるようにね、
ほんまに、
はい、わーっとみんなで、うん、はい、
わかりました。
ナンバー広場っていう名前も実は今年の9月から正式に決まりまして、う
ん、それまでは違
う、それまで仮称っていう名前でナンバー広場かっこ仮みたいな感じだったんですけども、
仮称が取れた、
仮称が取れて、はい、正式にナンバー広場に決定いたしました。
わかりました、
はい、
うん、堂々とナンバー広場って言いながら行きましょう。
その真ん中にナンバー広場でございます、
はい、はい、皆さん名前を覚えてください。
はい、わかりました。ということで毎度グレーターナンバーというねフリーマガジン無事できましたということで、
はい、
今日は報告に来ていただきました。もう一度お名前お願いします。
あ、南海電鉄のケンちゃんです。本日はありがとうございました。
そして、
はい、南海電鉄のトリちゃんです。本日はありがとうございました。
もう一方、
南海電鉄の愛ちゃんです。ありがとうございました。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。街で見かける
サイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
もうね、あの今日はクイズをもう全問正解の原田博之でございます、
うん、そうですね、もうこれからもうちょっと難しいのにします。
もうさ、
教訓、さ
一緒にやってる人がクイズ当てて不機嫌になるとおかしいし、
これはリスナーさんに当ててほしいから
原田さんが当たって
はんで、当たるのはいまいちです。はい、
わ、はい、かりました。
はい、
ということでございまして、はい、もうすぐクリスマスなので、うん、皆さん良いクリスマスをお迎えくださいと思っています、はい、うん、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください、はい、どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週、サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。サウンド版半径500メートル。